ロニクル。
おはようございます。5月15日日曜日、ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています。常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて、今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います。休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もうリスナーの皆さんはおそらく第一声で気づいたと思うんですけど、今日 BGM がこう雑踏の様子でして、はい、普段と違うんですよ
そうですね。
これが何かというとですね、あの塩野さんが収録された音源なんですよね。
そうなんですよ。 iPhone 持って歩いて撮った音源なんですよね、は
い、そうなんですよね、はい、ということで塩野さんが今どこにいらっしゃるかというと、ニューヨークにいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、今ちょっと仕事でニューヨークに来ておりまして、
はい、
もうなんか全然違いますね、東京と。
あ、そうそう、いかがですか今のニューヨークって。どんな雰囲気なんですか。
いや、もう人がたくさんいますし、
はい、
まあ誰もというまでいかないですけど、まあ、ほとんどマスクをしてなくて、まあ、1割もいないぐらいですかね。
ああ、はい、じゃあもう本当にビフォーコロナの世界がニューヨークは戻ってきているってことですかね。
完全にそういう意味では見た目はコロナはなかったのかなっていう見た目ですね。
コロナなかったのかな、はい、そこまでですか。
でもたくさんいてそういうイメージになってますね、はい、
人々の雰囲気ってのはいかがですか。もう結構みんな明るい顔して歩いてますか。
そうですね、人々の感じは明るいですね。まあ、街にすごい活気があるような感じがしますね。
はいはい、はい、確かに何か冒頭の BGM もそうなんですけど、あ、何か人の声がすごいたくさんするなっていう感じしましたね。
そうなんですよ。だからで多分各国から来てる感じで、
はい、
いや、にぎわってる感じなんですよね。
うん、
でちょうどやっぱり季節も5月でいい感じの、ちょっと暖かくなって、
はいはい、
な感じで、まあ、公園なんかにも人がいっぱい寝転がってたりとかして、
うんうん、
まあ、本当なんかパラレルワールドですよね、これ。
パラレルワールドですね。
コロナなかったのかなっていう。
確かにな、いや、こうもなんか本当に反応が分かれるかっていうところだと思いますけど、ちなみにお店とかってもう結構開いてるんですか。
あ、もうニューヨークお店がですね、例えばもうレストランとか本当完全にマスクしてないで、もう普通に人がたくさんいてですね、
はいはい、
非常に盛り上がってますね。
あ、そうなんですね。
あとあれですよ、あのここで、ね、野村さんとも話してた、もう円安で大変だなっていう話なんですけども、
は
い、大変ですよ、本当に
大変ですよね。そうですよね、
これはね、もう事件ですよ。
事件ですか。感覚としてどんな感じですか。
だってコーヒー、そこら辺のコーヒーが650円とか700円するんですよ、は
い。いやー、もうなんか引きますねそれ。
いやー、だからラーメンは2500円からですよ。
うわーって感じですね。
トッピングしたら3000円超えですよ、
はい、うわー、なんかもう泣きたくなりますねそれ。本当に
結構なダメージがありますよ、この円安っていうものは。
そうですよね、
それ
こそこのゴールデンウィークで話題になっていたのが、ハワイ旅行に行った人々が、
あー、はい、
家族で1週間ぐらいですかね、
はい、
ハワイ旅行に行こうとしたら、行っただか行こうとしたか見積もりがなんか200万円超えたとかいう話があっていやいやって感じですよね、一回の旅行で200万円。
いやいやいや、そう、もうなんか恐ろしいですね。
恐ろしいですよ、本当にこう一念発起してしか行けなくなっちゃいましたね、本当に。
いやー、もうなんかあれ積み立てするしかないですよね。
いや、そうなんですよ、なんか昔、
そうそう、ね、昔ね、あのすごく昔ですけども、ハワイにいつか行くために積み立てしようみたいなお話がありましたよね。
なんかその頃の時代が戻ってきたかのような感じですもんね。
そうなんですよ、だからもうニューヨークとかの物価の高さと円安のダブルパンチで、
はい、
本当に何もかも高く感じますね、やっぱり。あ、だから
そうなんですね、
気軽になんかちょっとあんまり見ないでミネラルウォーター買ったんですよ。
はいはいはい、
普通のあの小さいサイズのやつですかね。なんか500-600ml のやつですかね。
はい、ありますね、はい、
あれ2本買ったら1000超えぐらいで、はい、あれってなんか間違えたかなみたいな
そうですね、なんかブランドウォーターかなんか買っちゃったのかなみたいな、
ブランドウォーター買っちゃったかなと思いましたね。
ですよね、いや日本で1000円はやばいですね、本当に
やばいですよね。だからやっぱりあれですよ、こっちの人に、いや日本は、はい、まあ、4ドル5ドルでランチが食べられるんだぞって言ったら、はい、絶対嘘だって言われました、
はい、まあそうですよね、信じられないですよね。
そうですね、
確かにな、でもそうですよね、なんか日本ってそのコンビニコーヒーが100円200円の世界 で、でランチが600円700円の世界じゃないですか。
そうですね、
もうその世界は地球上にほぼ存在しないですね、選手、
だから前ここであったようにもうインバウンド来たらもうそこら中満杯になると思いますよ、はい、
うーん、
もうみんな1日5食ぐらい食べるんじゃないですかね、来た人。
そうですね、確かにな。だからまああれなんでしょうね、本当にまあ今本当円安で四苦八苦してますけど、
はい、
まあ、こう速やかにやっぱこう国境を開けていくっていうのが大事になってくるでしょうね。
そうですね、はい、
いやそういうことですか。いやちょっと本当に生々しいお話をいただきました。ちなみにですね、今日ゴールデンウィーク明け一発目の塩野さんの収録なんですけど、
あ、そうですよね、はい、
はい、ゴールデンウィーク特別編1週間にわたって配信したやつ、反響がかなり多かったです。
いや本当に申し訳ありませんでした、いろいろ
いやあのいつも塩野さんあの謝られますけど、いやいやもう待ってますからね、皆さん塩野さんの話を。
いやいやもうありがたいですね、いや聞いていただけてね、反応いただけただけで、はい、いや本当嬉しかったですね。
それこそよく多かったのが、まあ、塩野さんとは何者なのかっていうその出自の話とか、
はい、
まあ、あとその英語学習法の話とかも結構反響がありましたね。
あ、結構そこら辺で盛り上がったというか、でも意外となんかいただいた質問にちゃんと、まあ、何かは言えたっていうか感じになりまして、はい、
そうですね、
非常になんか真面目な真摯なご質問が多かったので、そこはちょっとね、はい、緊張いたしましたが、
そうですね、
何かをお伝えできてよかったと思います。
本当は全部のご質問に答えていきたかったんですけど、
はい、
時間の都合でできなかったんで、またご質問答える回っていうのは設けていきたいなと思いました。
ちょっと先にね
そうですね、はい、ちょっと先に毎回やってるとね、あのそういう番組になっちゃうちょっと先にやっていきたいと思いますが、
そうですね、まあ、はい、ぜひまたご質問いただいて、
はい、
これをそうですね、お話また野村さんとできたらいいですね。
そうですね、はい、じゃあ早速今週の本編いきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、収録日の関係で月曜日から木曜日までの4日間のニュースについて触れていきたいと思います。まず月曜日なんですけど、ウクライナのマリウポリの製鉄所から民間人の避難が完了したというニュースでした。もともとですね、マリウポリにはですね、製鉄所に兵士と民間人がこう取り残されていまして、で、まあ、ロシアがですね、3日間の休戦をした上で、こう民間人を退避させるという動きをしていました。で、まあ、まだまだその兵士の方は残っているんで、この後、激しい攻撃が予想されるみたいなこともあったりするんですけど、まずはこのマリウポリの現状について、篠野さん、どうご覧になってますでしょうか。
いや、これもう本当なら本当に嬉しいと思ったんですよね。
はいはいはい、ツイートもされてましたね。
映像であの地下にいる人の、はい、様子が時々流れるじゃないですか。
はい、流れますね。
子供たちなんかもいて、
うん、
いやこれを本当にね、爆撃してしまったらもう本当人じゃないでしょうっていうのを、
うん、
そうですね、ね、リアルタイムで我々結構出てくる映像とか見てたんで、本当にお願いだから逃げてくれっていつも思って、はい、まして、で今ちょっとね、情報も錯綜してて、みんな逃げられたのかどうかとか、はい、あと家族でちょっと離れてしまった人なんかもいるやに言われてますけども、やっぱり人と人間としてまた太陽を見れるとは思ってなかったとか言ってる人いるじゃないですか。
はい、すごく重い言葉ですよ、ね、
って重すぎますよね、
うん、
また太陽を見れると思ってなかった、だってずっと地下にいたわけですもんね。
はい、
で実際問題本当にあれなんですよね、地下とかにずっといるとあのビタミン D の欠乏とかしちゃうんですよね。
はいはい、
だからあれです、北欧とかフィンランドだとずっと夜の時期があるので、
はい、
その時期ってやっぱりそういうのをみんな錠剤で取ってるんで、
うん、
本当に太陽を浴びずに本当に地下にいた人なんかも健康が本当心配ですよね。
だまああれですよね、その本当に人間が健康的に生活するための必要条件ってことですもんね、太陽の光を浴びるっていうのが。
そうなんですよね、まあ気もね滅入っちゃいますしね。
はい、
うん、
そうですよね。
だからそんな中ね、まだドンバス解放とか言ってますもんね。
はい、
うん、
まあ、ちょっとこの後ロシアがそのどう動くかっていうのはまあ一つの争点になってますよね。
そうですね。で次のお話として、はい、戦勝記念日の演説ですよね。
はい、そうですね、はい、そうなんですよ。でちょうどあの今まさに話が出てきたんで、ここから先続きいきたいなと思うんですけど、火曜日のニュースはロシアの戦勝記念日のニュースでしたね。でまあ、もともとその5月9日に一体何が起きるのかというのが世界の注目が集まっていたんですけど、まあ、実際ですね、この戦勝記念日の式典ではプーチン大統領がこう演説をしまして、ドンバスのためにロシアの安全のために戦っているところを強調したと。まあ、ただ一応そのまあ行動姿勢としては、あまりその例えば戦争宣言をするとかですね、何らかのこう戦果を強調するとか、そういったものが見られなかったのではないかなという分析が多いんですけど、このプーチン氏の発言というか演説について、篠野さんはどうご覧になりましたか？
これは本当に結構信頼できるシンクタンクとか諸外国のメディアとかも、まあ、ここで絶対そういう何らか今形勢がそんなに良くはないので、ロシア側が、
はい、
ここでなんかそういう戦意を高揚させるようなことを言うだろうっていうのが、はい、ある意味誰もが予測してたところ、
うん、
も
う
むしろかなりそういったものを避けた表現になったんじゃないかなっていうことで、はい、結構皆さん驚きを持って受け止めてましたよね、うん、
そうですね、
これ野村さんもなんか思ったよりなんかあんまりなかったみたいなイメージでしたもんね。
はい、そうですね、はい、私もまあ一応あの全文読みまして、で何を言ってるのかなってこうつぶさに見てみたんですけど、まあ、これまでとロジックとしてはあんまりその変わんないなっていう印象だったんですよね。
はい、そうですよね。でこれに対してまたもしかしたらこの結局亡くなったロシア兵が遺体で戻ってきている部分があって、はい、で、戻ってくると当然ながら亡くなったっていうことが分かりますんで、でそれがやっぱり市民の中で何らかこううまくいっていないんじゃないかとか、そういう中で総動員でこの特殊作戦から戦争というものにエスカレーションすると、まあ、すごく反発であったりとかあるんじゃないかっていうふうに今は言われてますよね。
そうか、じゃあやっぱり国内への、
はい、
そろそろ被害が多くなってきているってことに対する配慮があったってことなんですかね。
その可能性と、あといわゆる、まあ兵役とか、まあ、昔の日本でいうとこの赤紙みたいな、
はい、
まあ、そういうレターというかそういう呼び出しが行われても、なんかどうやら結構行かない人とか無視する人もいるみたいで、
へ、
そんなにやっぱりめちゃくちゃ統制が取れてるっていうわけでもないらしいんですよね、うん
うん、まあ、
当然行きたくない人もいるわけで、
そうですね、で、はい、
ということが予測される中、総動員をかけても戦意が高揚しない可能性もありますし、
うんうん、
結局うまくいってないからいつまでもこう特殊作戦って言ってたところをもう戦争という表現に変えるのかっていうインパクト、
はい、
まあ、避けたっていうことになってますよね、うん、
そういうことですね、ああそっか、だから兵役を拒否する国民をその強制的に連れて行ったりとか、まあ、なんならその逮捕するみたいなところまで手が回ってないってことなんですかね。
あ、それはまあ起きたことではないんですけども、そういうことが起きる可能性があるっていうことと、
可能性があると、はいはいはい、
あと注目すべきはニュースサイトがハッキングなのか内部の犯行なのか、
はい、
レンタルっていうロシアのニュースサイトが、まあ、ある種もうめちゃくちゃ痛烈なプーチン大統領の批判を行いましたよね、一面で。
ほう、はいはいはい、
だからもうなんか恥を知れみたいな話の、
うん、
で結局その戦勝記念日っていう、まあ、ドイツ、ナチスドイツにソビエトが勝ったっていうものを、まあ、ある種利用するなっていうか、これと話は違うみたいな話を書いて、で確かに内部の方がそういうことをやったとすれば、まあ、その人たちは、まあ、もしかしたら、いや、これハッキングなんですって言うかもしれないですし、まあ、ハッキングだったら、大規模にそういうことを、まあ、おそらく、ウクライナ側に、まあ、親ウクライナ派の人がやったっていうことで、まあ、どっちとも取れるって、それはどっちともわからないっていうことで、
はい。
だから、こういうことが起きていくんだなっていうのが、少し動きがありましたよね。
そうですね、ちょっとなんか揺らいでいる感じがしますよね、それだと。
そうですね、まあ、従前からお伝えしているように私は、まあ、そう簡単にはこの体制が崩れるとは思ってないんですけども、
はい、
あの仕組み上、ただなおかつあの、ね、映像なんか見るともう本当なんか万歳三唱みたいになってますもんね。
なってますね、はい、なってましたね。
あれ多分日本人から見ると大きな北朝鮮に見えたんじゃないですか。
うーん、 まあ本当にこうミサイルとかをこうパレードでこう並べているのも含めて、まあ、結構北朝鮮っぽいなって感じがしますけどね。
そうですよね。だからなんかああいう独裁的権威主義的ところはなんかだんだん同じようなイメージになっていくのかなっていうふうに思えちゃいますよね、我々からすると。
そうですね、
うん、
動き方とか演出方法が似てくるっていうところありますよね、
は
い、
似てますよね。で、はい、そこって結局あのこの一連の動きで本当にプーチン大統領としてはもうどうやって手締まいするんだっていう手締まいができない状況にあると思うんですけども、
はい、
じゃあもともと彼の頭の中信じているものっていうのはやっぱりその大国でありみんなに尊敬および畏怖されるソビエトの復権なんですよね。
うん、
でその中がその大国の定義とかもやっぱり我々の定義とかとちょっとずつ全部違っていて、
はい、
国の中には大国としての主権を持てる国がいくつかあって他の国はそれに劣後するんだっていう、
うんうん、
でまあその全世界の中でもある種のこう独裁がされるべきだっていう。だからその表現を言うと世界の、 あの役員会に入るのは自分たちだっていうイメージなんですよね。
はいはい、役員会、
世界にこう取締役会があったら、
はい、
そこにロシアが入ってないとおかしいっていうイメージできていて、う
んうん、そうですよね。で全部の国は役員会に入んなくてもいいってこと
ですね。そうですよ、全然
ですよね。
でそこで軍事力に特化してこの畏怖される存在っていうのを作ってきたところ、まあ、自分たちからある種のパラノイア的恐怖心で
進
んだら、
はい、
他の国々にこう思ったより弱いって思われたところで、
うん、
そこは非常に今難しいですよね、ここから抜け出るのが。
そうですね、
だからそういういろんなものが反映されてますよね。
確かに、まあ、そうすると大国っていうのは一体何なのかってことにもつながってきますよね。
本当ですよね。だから今までその、まあ、ある種冷戦が終わった後唯一のスーパーパワーとして、まあ、米国が残ってでそれにまあ中国が追いついてきたっていう。で大国ってやっぱりその軍事力であったり経済力であったりっていうものの合わせ技と思うんですけれども、
はい、
そのイメージで考えると実はロシアって韓国より小さいですよね、 GDP が。
うーん、そう、経済規模はそうなんですよ
ね。そうなんですよね。韓国がだいたい 1.6 兆米ドルぐらいで、
はい、
ロシアが 1.4 兆米ドルぐらいで、
うん、
いや意外と小さい中軍事に特化してまあ、怖がらせてきたっていうのがありまして、
はい、
でそこがやっぱり大国として今のルールによるリベラルな国際秩序っていうのが本当に嫌なんですって言ってるのがここなんですけども、ちょっと今は詰まっちゃってますよね、
うん、確かに、
はい、
だからまああれですよね、その第二次大戦時の戦勝国であり、まあ、その常任理事国っていうところから、まあ、こう大国である自分たちっていうのがまあこうずっとつながってるわけですよね。
自己イメージの中ではですね、
自己イメージがそうですよね、はい。あでもやっぱりその実態の方はどんどん乖離してきてるから、まあ、ますます内側に閉じこもってしまっているっていうことなんですかね。
そうですね、もともとがソビエト連邦の継承者してのロシアっていうのもちょっと疑義がありますもんね。
はいはいはい、
常任理事っていう意味でも、ま
あ、別の体制ですからね。
そうですね、はい、
うん、分かりました。それでは水曜日いきたいと思います。水曜日はですね、まあ、少し緩めのネタを取り上げまして、 The Economist で監視オフィスの時代がやってくるっていうような記事を取り上げました。で、まあ、その背景としては、まあ、特にこのオンラインリモートワークが発達するにつれてですね、企業側が従業員を監視するツールを導入する量が増えていて、で、まあ、その市場も伸びているということなんですけど、まあ、ちょっと普段よりは若干こう身近なネタなんですけど、塩野さんどうご覧になりましたか？
いやでもこれめちゃくちゃ重要なお話ですよ。
はいはいはい、
いや私は監視ツール側のテクノロジーがどんどん開発されてるのもちょっと見てますし、
はい、
で一方で人間の本質として自分から進んで楽しくやることは楽しいじゃないですか。
そうですね、はい、
で言われて見てるからな見てるからなって言われることって、
はい、
生き物として嫌じゃないですか。
いやもう絶対嫌ですよ本当に。なんかよく言うのが、子供さんが一人でにこう本を選んで読むのは好きになるんですけど、この本を読みなさいって言うと好きになんないみたいな話ってあったりしますよね。
いやそうなんですよ。だからある種のね、いやでも守ってあげてるんだっていう、
はい、
大きな存在、うん、まあ、それがビッグブラザーなのか親なのか、
ビッグブラザーですね、まさに、
はい、っていう問題ってすごく根深いっていうか本質的で、
うん、
これってやっぱりだからコロナの時にその統制というものは、
はい、
安全を提供してるのか檻の中に入れてるのかっていう感じだったじゃないですか。
はいはいはい、確かに。
で今って本当にスマホとか持ってるとある意味どこまでも監視、そしてどこまでも国境が追いかけてくるんですよね。もう逃れられないじゃないですか。
はい、まあそうですね。例えばスマートフォンを持ってると、まあ、少なくとも会社は追いかけてきますよね、休みの日であっても、はい、
だからね、そこもハラスメントになるっていうので休みの日とか夜何時まで何時以降はもう電話しちゃダメよとかいうルールを作ってる企業って増えてると思うんですけども、
はい、
いやここすごい難しいですよね。
そうですね、
大人扱いするか問題じゃないですか。
はい、なんかちょっと希望的観測的に私がこの話の最後に述べたのは、まあ、基本はやっぱりプロセスについてはあんまり監視しないでほしいなと思ったんですよね。
なるほど。
はい、で成果物に対してやっぱこう評価をするというか、まあ、つまりいついつまでに何を出すっていうのだけコミットして、
はい、
あとはほっといてほしいっていうのが個人的な態度なんですけど。
なるほど。それ
どうなんですかね、
多数派かどうか分かんないですよ。
まあそういうことですよね、そうなんですよね。
いや今って結構、
はい、
どの世代が誰がってわけじゃないんですけども、
はい、
頑張ってるんだからプロセスを評価してほしいという人も一定数いますよ。
おお、そうですか、そうか、こんだけやってるじゃんみたいなこと
です、ね、そうですそうです。だから何かの物事とか仕事の結果に応じて報酬を変えますっていうのを宣言した際に、はい、それを取りますか取りませんかっていうどっちがいいですか、はいはいはい、もうかなり分かれるみたいですよ。
へー、そうなんですね。塩野さん絶対取るタイプですよね。
どうかな。
あ、そうじゃないですか。
やっぱり年功序列とかはいいかな。
塩野さんの口から年功序列って言葉が聞けると思
う。取ってくると年功序列が良くなっちゃうっていう。
確かにいい椅子に座れますからね、そうすると。
いや、そこだから結構これあの何ですかね、アンケートっていうかデータ取ると違うんですよ。はい、
へー、そっか。
やっぱり競争はしたくないっていう人もいっぱいいるんで。
はい。うんうん、うん、
はい。
まあでも確かにな。あ、でもそうですね。ちょうど塩野さんが書評として書かれていた本、ごめんなさい、タイトル失念してしまいました。あの本も、競争したくないっていう人が増えてるっていう、
ね。そうですね。若い世代が、
はい。
競争はしたくないし、はい、比較されたくないし、みたいな。
はい。
で、結果の平等を求める的なやつですよね。
そうですよね、そうか。そうすると確かに、リモートワークの時に、まあ、一応こう頑張っているっていうことを示すために、
はい、
監視ツールがあった方がいいんですかね、やっぱりそういう人たちにとっては。
でも頑張ってるのを何で評価してるかがバレるとハックされますよね。
確かにそうですね。画面の前に座ってるとか、なんかこう、手動かしてるのが頑張ってるんだったら、まあ、なんか作業しますよね、それって
。っていう感じになってくるんで、ちょっといたちごっこ感はあるんですけども、はいはい、多分なんかあの今度は監視されない権利とかになると思います。
まあそうですね、
まあもちろんね、根本的には人権の話だと思うんですけども、
はい、いやー、この話は後に王を引きそうな話ですね、そういうと考えると。
そうなんですよね。特にクリエイティブになりたいとしたらやっぱりほっとかれたい人の方が多いですもんね、はい。
そうですね、まあ、私は本当に圧倒的にほっとかれたい派なんですけど。
そうですよね。だから多分その業務とかにもよりますし、はい、ただなんか最近だから私もちょっと気をつけ気味なのは、全然自分の考え方っていうのはマジョリティじゃないって思ってちゃんと生きてます。
ああ、そういうことですね。
いろんなことにおいて。
確かに確かにそうだ。だからすみません、私が今日ポロッとそういう風に言っちゃいましたけど、はい、その考え方ですらやっぱりこうバイアスがかかってるってことですね。
そうなんですよね、分かんないんですよね。
ああ、そっか。やっぱ世の中にはいろんな人がいる、まあ、いろんな人がいるっていうのはこれ悪い意味じゃなくて、いろんな価値観があるってことを前提に、はい、合意形成しなきゃいけないですね。
いろんな価値観がある中で技術は中立なので、
う
ん、
そうですよね。
結局これがあれですよ、はい、誰が上に立つか問題になるんですよ。
まあね、その上に立つ人によって、まあ、どっちにでも使えるわけですもんね、その技術を。
そうですよ。上がね、なんか何でもこうあなたちゃんとしなさいっていうような上なのか、
はい。
イーロン・マスクなのかで違いますもんね。
そうですね。言論の自由を、はい。そうや、トランプ大統領のアカウント復活するらしいですね、イーロン・マスク。
言ってますよね。いや、はい、なかなかロックスター経営者はやることは違いますよね。
違いますね、違いますね。はい、まさに、ロックスター経営者問題というのもこのポッドキャストでやりましたけど。
そうなんですよ、はい。でも技術は中立ですから。
中立ですね。はい。はい、それでは木曜日です。木曜日は日本のですね、まあ、岸田政権肝煎りの経済安保推進法が成立しました。でその経済安保推進法はまあ主に4本の柱となっていまして、全部はお伝えしないんですけど、例えばサプライチェーンの安定構築であったりとかですね、まあ、特にその半導体とか医薬品といった、まあ、そういう日本にとって重要物資のサプライチェーンをどう構築していくべきかとかですね、あとはインフラ設備ですね、電力とかガスとか水道などそういったものがまあ他国から干渉されないようにきちんとこう事前審査制度を導入するといったことが骨子になっています。ということで、この経済安保っていう概念について塩野さんどうご覧になってますでしょうか。
今この経済安全保障推進法案が話題になって、まあ、こういったふうに取り上げられてますけども、
はい、
日本において経済安全保障上の何らかの懸念があったときにどの法で手当てしてたかというと、結構メジャーなものとしては、はい、外為法だったんですよね。
外為と、はい、
はい、外為法の27条っていうのがありまして、それは結構文言的には、はい、あ、こんなのあるんだっていう感じで、例えば外国の投資家、外国の人が日本企業の株を持つっていうことに対して、
はい、
よくこうなんか海外のハゲタカが買っちゃうんじゃないかみたいなお話ってあると思うんですけども、
ありますね、はい、
そこの文言はですね、国の安全を損ない公の秩序の維持を妨げ、または公衆の安全の保護に支障をきたすことになるっていうのが想定されたときに、外為法上を届け出と審査が必要になるんですよ。
へー、
なんか結構おどろおどろしいですよね。
うん、うん、そうですね、国の秩序を乱すみたいなそんなことが想定されたわけですか、はい、
結構すごいですよね、
うん、
でそういう話っていうのが、まあ、一番こう進んでったのが米国で、
はい、
米国でここのところがものすごくフォーカスされたのがやっぱりあれなんですよね、2001年の米国同時多発テロなんですよね。
はいはい、
であそこでやっぱり知らないうちに、まあ、テロリストがいろんなところに入り込んでる可能性があるんじゃないかっていうところで、その一つのツールとして企業の投資とか買収とか使われるとかへの懸念とか、そういったもので米国がだいぶ整備をしてったような経緯があって、でそれがあの月日が流れて今って米国が言うところの中国企業が情報インフラ、通信インフラなんかに入ってた時に、まあ一つはで情報をまあ傍受されてるんじゃないか、もう一つは何らか紛争になった時に、まあ、止められちゃったりとか破壊されちゃったりっていう、まあ、ある種のそういうスイッチが入ってるんじゃないかとかいうことで、まあ、中国企業を排除してた経緯があって、でそこにいわゆるまあファイブアイズと呼ばれるような米国と情報関連の、まあ、インテリジェンス情報を共有しているような英国であったりとかカナダであったりとか、まあ、そういったところが追随したっていう流れがありまして、 で、はい、でその時はやっぱり、いやこんなの本当にただのビジネスなんだから、そういう国の安全保障とかそういった問題とごっちゃにするなって言ってる人もやっぱりたくさんいたんですよね。
はいはいはい、
いたんですけども、ここでまたやっぱり今回のウクライナで通信インフラ上もう本当に重要すぎますよね。
まあそうですね、はい、それが切れたら、
これ切れたらもう、
はい、
今、まあ、ちょっとフェイクも含めて何が起きてるかって、通信インフラが維持されてて、はい、これすごい努力してるようなんですけども、直しては使い直しては使いって現地でやっぱりやってるようなんですけども、
はい、
なのでスマホで映像が送られ人々が連絡を取りっていうことが奇跡的にウクライナで維持されると思うんですけども、
うんうん、
これもしなかったら、いやどこかですごく、まあ、戦争犯罪みたいなことが行われても我々全く分かんないところですよね。
そうですね、確かに、証拠が残んないですもんね。そう、
残んないとか、だから例えば、はい、そういう現実が、まあ、今回分かってしまったんで、ちょっとまた一段と懸念っていうかはありますよね、
うん、
っていうような形でちょっとマクロというか国際的なトレンドとしては、まあ、いろいろな懸念があったけれども、その懸念がまあ実際に起きてしまうような話っていうのが あったわけですよね、
うん、
でそれとは別にやっぱり法整備しなきゃっていうので4つの分野の、まあ、重要物資の安定的な供給とか、はい、まあ、インフラを安定的な提供とか、まあ、あと先端技術で、まあ、特許出願の非公開化みたいなお話がされてて、まあ、それが進んでいったわけなんですけども、企業側は結構戸惑ってますね。
うん、そうなんですね、うん、
どっから何始めていいんだっていう感じですかね。
はいはいはい、
ま
あ、確かにその届け出をするにしてもこう安全性を保つにしても何が必要要件なのかっていうところがまだ分かってないってことなんですかね、
は
い、
まあ、まだ実際にこの運用が進められてるわけではないんで、
はいはい、
こういう時は届けるべきとか届けないべきっていう話であったり、
うん、
だから大きく2つあって、1つはまあ法として整備された際にそれに対応しなきゃっていうのが一つですよね。でもう一つは対応だけじゃなくて、ね、本当にここで自分たちの技術とか流出しちゃった場合、まあ、自分たちの事業自体にもダメージがあるんで、
はい、
実質的な手当ですよね、
うんうん、
そのな2つの面で今どの部署ならどういうふうにやっていくんだみたいな感じで迷ってるところですね。
そういうことですね、
はい、
まあ、まだそうですね、運用はこれからなんで、まあ、この先そのこの法律っていうのがまあ社会に実装されていくってことなんでしょうね。
そうですね。で一方でこれが新しい懸念っていうか、これまたさっきの実はあれですね、監視社会みたいなのに通ずるものがあって、
はい、
じゃあその何か自社の中で情報が漏洩されそうだとか、まあ、スパイを受けたとか、まあ、いろんなそういう事象が発生したときに、まあ、ある意味政府の窓口に対して、まあ、なんというか言いつけるというか、
うん、
こんなことを今されてますとか、こういう懸念があるんですって言えちゃうじゃないですか。
そうですね、はい、
でそうするとやっぱりそれってある種の政府によるまあ監視が進むのかみたいな考え方もあって、で一方で実はこれアメリカでも起きたことなんですけども、もしかしたら自分たちが先ほどの外為法みたいな話で株を持たれたりとか買収されたくないから、これをツールに使って買収を阻止するみたいなことが起きるんですよね。あ、
はいはいはい、まあ、あえてあれですね、防衛策として政府にチクるっていう。
そうですね、そうですね、
はいはい、
これはもううちの技術っていうのは安全保障上大事なんで、
はい、
買われたらまずいんですってロビーイングをする可能性ってめちゃくちゃあるじゃないですか、う
ん、はい、はい、なんかすごく想像できます
ねだから結構センシティブなんですね運用自体が。
うんうんうん、なるほど。まあちょっとそうですね、この先の焦点は、まあ、こう運用の方法というところなので、
はい、
まあ、そのあたりのバランスを見ながらってことになるんでしょうね。
そうですね、まああれですね、企業側としてはまた安全保障室とか部とか作んなきゃって、は
い、ポストが増えますね、ポストが
っていう感じでしょうね。
そうですね、はい、はい、はい、ということで1週間振り返ってきました。ゴールデンウィーク明けの週だったんですけど、まあ、こう世界はまあ動いていまして、今週もいろんなことがありました。
そうですね、今あの、ね、はい、ニューヨークに来てるんでちょっとパラレルワールドに来てますけども、
はい
はい、誰もマスクしないで楽しく歩いちゃってるようなところにいますけれど、あれですよね、あの野村さんマスターキートン読んだんですよね。
あ、そうこの話あのしなきゃなと思ってたんですよいや面白いですね。ちなみにあれマスターキートって全部で20巻ぐらいありますよね。
あ、そうですね、はい、
はい、まだごめんなさい10巻ぐらいまでしか行ってないんですけど、いや面白いですね。
いや野村さんがねお好きかなと思ったんですよね、
はい、なんかなんでしょうかね、私が感じたのはやっぱりああいうこう漫画作品とかストーリー、これ多分テキストだけよりも漫画とか映像の方がよりそうなんですけど、
はい、
90年代当時の国際秩序の雰囲気っていうんですか、国際政治の雰囲気がすごい分かる本だなと思って。
冷戦時代の感じですよね。
ですです、はい、でその当時世界から日本がどう見えていたのかっていうのもすごくよく分かるし、まあ、あとそれこそテロリストがアイルランド、
はい、アイルランド解放戦線ですね、はい、
はい、とか、まあ、あと当時の実績としてイギリスのフォークランド紛争、フォークランドマルビナス紛争に参加してここにいるみたいな、
はい、
なるほどこの当時のそういう軍人さんってこういうところで実績積んで今ここにいるのかとかですね、その辺の雰囲気がすごいよく分かったんですよね。
そうですよね、だから、はい、その時代に書かれたがゆえにその時代から見たまた過去とかもありますもんね。
そう、そうなんです、まさしくその通りです、
そうなんですよ。
だから 空気感がわかるっていう本で、であと塩野さんが金がねおっしゃっていた、はい、スナフキンかマスターキートになりたいとおっしゃったじゃないですか、
はい、
ちょっと気持ちわかりました。確かにかっこいいなと思いました、マスターキートン。
いやーマスターキートンいいですよね。僕いいですね。ご関心持った方にはねちょっとひらみしていただきたいですね、はい、
そうですね、はい、ちなみにお得情報で言うとアマゾンで全巻セットが中古で買えるんで、しかもそんな高くない値段で買えるんで、
はい
はい、もしご興味持った方は買ってみてもいいんじゃないでしょうか。
いやあれなんですよね、最近教養ブーム的なるものあるじゃないですか。
ありますね、はい、
で野村さんもそういうのの教養関連の、ね、ご発言とかされてると思うんですけども
恐縮ながら
マスターキードンってそういうのを感じますよね、はい、
多分机の上のお勉強じゃない、
はい、
そのこうストーリーで知る教養みたいなの
を、ね、そうなんですよ。教養ってこう使うんだとか、
うんうん、
好奇心ってこう使うんだっていうのが体現されてて好きです、
はい、確かにそうですね、
はい、
知った情報、例えば東ドイツのスパイが冷戦が終わった後も西ドイツに残っちゃったみたいな話が例えばあったとするじゃないですか、はい、でそういうのがちゃんとその机の上の知識じゃなくて実地に生かされてますもんね。
そうですね。でそのマスターキートンがねいろいろこう問題を解決していく中で、
はい、
そこに対して人間の思いとか葛藤とかが、はい、たくさん出てくるじゃないですか。
あ、そうそう出てきます、そう、だからあれなんですよ、あれやっぱ人間ドラマなんですよね。
そうなんですよね、とか言ってるとマスターキートンの話はずっと続いちゃうんで
そうですね、はい、ちょっと一回マスターキートン会を別途やりましょうかね、
はい、
ということでじゃあ今日は一旦時間が来ましたんでこの辺りで、締めていきたいと思います。お相手は経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。塩野さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ニュースコネクト野村貴文でした。もしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い休日をお過ごしください。